詩編37編1節から11節御霊の実その8入話。悪を行う者に腹を立てるな。不正を行う者に妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだから、主に信頼し善を行え、地に住み誠実を養え、主を自らの喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や悪意を遂げようとする者に腹を立てるな。怒ることをやめ憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られ、主を待ち望む者、彼らが地を受け継ぐからだ。もうしばらくで悪しき者はいなくなる。その居所を調べてもそこにはいない。しかし柔和な人は地を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする。
現在御霊の実について連続して学んでいます。御霊の実というのはガラテヤ書の5章に挙げられていますが、聖霊なる神様が私たちクリスチャンの内側に作り上げてくださる9つの良い性質のことです。その内容につきましては修法の内側にありますこの聖書箇所書いてあった方ですね、右下のところに挙げてあります。ご一緒に読んでみましょうかね。せーの。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。今回は8番目の柔和について取り上げたいと思います。柔和というのは人の性質や態度や言葉に角がなくて温かみがあって穏やかな様子、これを表す言葉ですね。新約聖書はギリシャ語で書かれていますが、そのギリシャ語のプラーユスという言葉も同じ意味を持っています。イエス様はいわゆる三条の説教で柔和な人に与えられる特別な祝福について述べていらっしゃいます。マタイの福音書5章5節ですが、柔和な者は幸いです、その人たちは血を受け継ぐからです。そのように書かれておりますね。実はこのイエス様が語られたマタイ5章の5節、この言葉は今回皆さんと一緒に購読をしました詩編37編から取られているんですね。11節、最後の節をもう一回ご覧ください。最後の節。しかし柔和な人は地を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする、このように書かれております。柔和な人たちはやがて地上に救い主イエス様が戻ってこられたとき、つまり再臨をなさったときに地上に実現してくださる理想的な王国、これを福音書は神の国と呼んでいます。あるいは別名で千年王国、千年間続くので千年王国と呼ばれています。その素晴らしい王国に柔和な人たちは招き入れられて、そこで大きな喜びを味わいながら住むことができるということですね。柔和な人たちにはそのような約束が与えられているということです。今回聖書が教えるこの柔和ということについて学んで、私たちの生活の指針とするとともに神様からの大きな慰めをいただきたいと思います。 まず私たちが聖書から教えられたいのは、どのような状況で私たちは柔和であることが求められているのかということです。聖書は私たちに柔和でありなさい、他の人に対してトゲトゲしく接するんではなくて温かく穏やかに接しなさいと言われているわけですが、どんな状況か、聖書は少なくとも3つの状況を挙げて、私たちがそのような状況の中で柔和であることを求めています。1つ目、アウトラインの方ね、見ながら聞いていただきたいと思いますが、1つ目は他人を指導するような状況です。自分たちが他の人を指導するような状況において、私たちは柔和であることが求められています。特に相手が間違ったことをしていて、それを指摘する場合、指導する場合に、私たちは柔和さが求められているのです。ガラテヤ書6章の1節の言葉をアウトラインの方に引用してあります。青い字で引用してあります。そちらをご覧ください。ガラテヤ 6-1、 兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。そう言われています。相手がこちらの期待に沿わないような行動をしたとき、私たちはがっかりしますね。期待が大きければ大きいほどがっかりするわけです。特に相手の言動によってこちらが迷惑を被るようなこと、そういったことを相手がしでかしたときには嫌な気持ちになりますね。そうすると私たちの内側には怒りが湧き上がってくるのです。怒りというこの感情ですが、他の感情とは少し性質が異なります。心理学では怒りは二次感情と呼ばれます。2番目に出てくる感情という意味です。最初に別の嫌な感情が出てくる、これが一次感情ですね。そして続けてその後に、つまり2番目に怒りが追いかけてくる、出てくるということなんです。まず相手が何かをしたり、あるいは逆にしてくれなかったりした、それによってこちらが嫌な気持ちになります。例えば夫が結婚記念日をすっかり忘れて何にもしてくれなかったとかですね、子供が帰ってすぐ宿題をする約束なのにやらないで遊びほうけているとか、疲れて帰ってきた早々延々と愚痴を聞かされるとか、まあそういう状況、そうするとがっかりしたり、子供の将来が心配になったり、疲れが倍増したりするわけです。つまり嫌な気持ちになるわけですね。するとそのような嫌な気持ちを起こさせた相手に対して復讐するために、罰を与えるために出てくるのが怒りという感情なんです。つまりこの怒りという感情は相手を罰する感情、相手を攻撃する感情です。ですから受けた相手、怒りを受けた相手は自分が攻撃されたと感じます。すると相手も嫌な気持ちになりますね。そうすると相手は逃げ出すか、あるいは相手のうわーっていうその攻撃的な言葉を右の耳から左の耳にスルーさせてね、つまりしっかり受け止めない、受け止めると傷つくから聞いたふりして全然聞かない、そういうやり方を取るか、もしくは攻撃は最大の防御であるって言ってね、なんだその言い方はとかって怒りに対して怒りで応戦する、そういうやり方をします。いずれにしてもこちらが本当に伝えたいことは相手の心に届かないわけです。例えば記念日は忘れないでお祝いしてほしいとか、すぐに宿題始めてほしいとか、10分休ませてほしい、それから話を聞くから というような、こっちが本当に相手に伝えたいメッセージはさっぱり相手に伝わらないわけです。相手はただ攻撃された、そのように感じてしまうだけということになります。そうすると相手の行動は変わらないでしょう。仮にこちらのあまりの剣幕に相手の行動が変わったとしても、それは恐れから出てくる行動です。つまり自発的なものではありません。ですから心がこもった行動にはならないでしょう。あるいはいつも監視してないとすぐ手を抜くということになるでしょう。いや言ってる時は宿題やるけれど、目を離した途端遊び始めるという、そういったことになりかねないわけです。そして誰も脅されて行動したいとは思いませんから、怒りによって無理やり動かそうとすると人間関係は確実に悪化することになります。そういうわけで怒りを用いて人を動かすというのはあまり賢いやり方ではない。そこで聖書は、柔和な心で正してあげなさい、怒りを使うんじゃなくて柔和な心でやり方で相手を正すという、そういうやり方をしなさいと勧めているわけです。ただ相手の言動によって心配したり、がっかりしたり、悲しい思いをしたり、痛い思いをしたりしているわけです。その事実は変わりません。だからニコニコしながら伝えるということまでする必要はないんです。嫌な思いしてるんですからね。しかし怒鳴りつけたり暴力を振るったりするのは避けて、冷静に落ち着いて穏やかに、相手の言動のどこが間違っているのか、なぜそれがまずいのか、そして代わりにどうしてほしいのか、もう一回言いますよ。相手の言動のどこが問題なのか、なぜ問題なのか、代わりにどうしてほしいのか、それを明確に相手に分かるように丁寧に伝えていくということが大切なんです。相手に怒鳴りつけてる人も同じことを伝えようとしてるんですよ。でも残念ながら怒鳴りつけているだけではなかなかそこまで相手は汲み取ってくれないんです。怒鳴りつけられてこれを正確に読み取れる人っていうのは相当頭のいい人、相当心に余裕のある人です。通常はそういうわけにはいかないので、こちらが丁寧にそれを教えて伝えて差し上げる必要があるわけです。そのためにはガーガー言ったんでは伝わりませんから、柔和な心で冷静に穏やかにそのことを相手に伝えていくということが必要なんですね。というわけで、柔和さが求められる一つ目の状況は相手を指導する、そういう状況です。二つ目、攻撃を受けている状況です。相手から攻撃を受けている状況、あちざまに罵られたり迫害を受けたり、そういう状況でクリスチャンは柔和でありなさいと求められています。第1ペテロ3章14節から16節、これも青い字で引用してあります。第1ペテロ3章14から16、たとえ義のために苦しむことがあってもあなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。こう書かれています。柔和と柔弱は違います。柔和と柔弱は違うんですね。相手を恐れて何も言わないわけではないんです。相手の誤解に対してはしっかりと弁明していいし、そうすべきです。また 相手の間違った態度については毅然と抗議して構いません。ただし、罵られた際に罵り返したり、暴力を受けた時に暴力で仕返ししたりしてはいけないということなのです。新約聖書の使徒の働きの中でパウロとシラスがフィリピの町で伝道した時の話が載っています。占いをする女奴隷から二人は悪霊を追い出してやりました。その結果、この女奴隷は占いができなくなってしまったわけです。それで儲けていた主人が大変怒りまして、パウロとシラスを町の長官に訴えたわけです。パウロとシラスは捕らえられて、取り調べもなしに鞭で打ち叩かれました。そして一晩牢に閉じ込められます。翌朝、町の長官が役人たちを牢に使わして釈放してやると言わせました。するとパウロは役人に対して次のように返答しました。使徒の働き16章37節、これも引用してあります。使徒16の37節、しかしパウロは経理たちに言った。長官たちはローマ市民である私たちを有罪判決を受けていないのに公衆の前で鞭打ち牢に入れました。それなのに今密かに私たちを去らせるのですか。それはいけない。彼ら自身が来て私たちを外に出すべきです。このように言ったわけです。ローマ市民である私たち、これローマ市民権を持っているっていう意味です。ローマ市民権というのはローマ市に住んでいる人という意味ではなくて、この当時は特別な意味がありました。ローマの国の中にはたくさんの人たちがいたわけです。いわゆるローマ人と呼ばれる人もいましたし、外国人もたくさんいました。また多くの奴隷がいたわけですね。その中でローマ市民権というものを持っている人たちは特別な特権が与えられ、また法律によって保護を受けていたのです。その中の一つに裁判を受ける権利というものが認められていたんです。今の私たちはね、裁判を受ける権利が与えられてるって当たり前じゃないかと思いますが、古代においては必ずしもそうではなかったんです。例えば奴隷が何か悪いことをして捕まったとしますね。裁判なしに殺されても文句は言えないんですよ。今私たちは日本の市民権持ってますからね、その憲法によって基本的人権が守られています。その中の一つに裁判を受ける権利というのがあるわけですね。ローマ市民はそれを持っていたわけです。ローマ市民は裁判なしに罰を受けることはありませんし、まして鞭打ちの刑を受けるなどということはローマ市民はあってはならないことになってたんです。で、長官はそれをやっちゃったわけですね。もしこれがローマ当局にバレると、長官は首を飛ばされるだけ、首になるだけではなくて、場合によっては死刑になる可能性もありました。だもんで長官びっくりして飛んできます。そして平身抵当、誤ってどうか出てってくださいお願いすることになったわけです。パウロとシラスはこのように間違った対応をされたことに対して抗議をしました。泣き寝入りをしたわけではなかったわけです。ただ、さりとて足ざまに長官のことを罵ったわけではないし、天から火を下して長官を殺してしまったわけでもありません。パウロたちはあくまでも柔和に振る舞ったわけですね。というわけで、二つ目の状況は攻撃を受けている状況の中で私たちは柔和であることが求められている。三つ目の状況は妬ましい状況です。他の人に対して妬ましい気持ちになるような時、私たちは柔和であることが求められています。今回皆さんと一緒に購読した詩編の37編、一編にこのように書いてあります。 悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな、このように書かれていますね。ということは、妬みもまた怒りを引き起こし、柔和な態度を取れなくさせがちだということなんです。他人が成功しているのを見ると、私たちの心に羨ましいなっていう気持ちが時に生じます。特に相手が不正なことをして成功しているのを見ると、私たちの心の中に、この私を差し置いてそんなやり方で成功するのはずるいという気持ちが生じます。そしてさらにそれが進むと、その人に対して、その成功している妬ましいその人に対して、ずるいやつには私が天に代わって罰を与えなければならないという気持ちが湧き上がってくるわけですね。天に代わってお仕置きよというわけです。月に代わってた月に代わってお仕置きよということです。怒りは処罰のための感情だということを申し上げましたね。相手、ずるいやり方で成功している相手、あるいはこの私を差し置いて成功している相手に対して罰を与えるために怒りがムクムクと湧き上がってくる。その結果、その人に対して実際に苦々しい態度で接してしまうことになるわけです。しかし聖書は、今日のこの箇所は、妬みを持たないように、そして人に対して柔和に接するように進めています。仮に人を妬んでその人の足を引っ張ったからといって、それでこちらが成功するわけではありませんよね。むしろ3節でこう言われています。3節、主に信頼し善を行え、地に住み誠実を養え。まあ地に住みというのはね、しっかりと地に足をつけて、日本風に言うと着実に正しいことを行いなさい、そのように命ぜられています。私たちが行うべきこと、神様が喜ばれる行いを一生懸命行うことに集中しなさい、そのように聖書は進めているわけです。妬ましい状況の中にあっても、私たちは怒りを持たず、柔和にその成功している人に接していく必要があるということです。しかし指導している状況であれ、攻撃されている状況であれ、妬ましい状況であれ、相手に対する怒りを抑えて柔和に振る舞うということは、実際には大変難しいことです。しかし聖書はそうすることを私たちに求めています。ではどうしたら私たちは他の人に対して柔和に接することができるのでしょうか。柔和であるために私たちに必要なこと、それは謙遜だということです。謙遜であるということです。参考資料にも書きましたけれど、聖霊の実の柔和と訳されている言葉、これを英語訳、ある英語訳では謙遜と訳しているものがあります。御霊の実である柔和には謙遜という側面があるわけです。パウロがテモテに宛てて書いた手紙の中に次のような言葉があります。第一テモテ6章11節、これも引用してあります。第一テモテ6の11、しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。こう書かれてますね。これらのことを避けて柔和を追い求めようと、パウロは後輩であるテモテにアドバイスをしています。避けるように言われているこれらのこととは何でしょうか。それは高慢になって、そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間のない言い争いを生じさせること。もう一つは、 満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を得る道なのに、金銭を愛して信仰から迷い出ること、まあ、それを避けてっていうことですね。傲慢になることを避けなさい。代わりに柔和になりなさい。とパウロはテモテに進めているわけです。柔和な生き方の反対側に傲慢な生き方があるということです。商店やレストランなどで店員さんに対して荒々しい口調で命令したり理不尽な要求をしたりする人が、まあ、時にいますね。そういう場面を目撃することがあります。確かにその人たちは店員さんたちより客である自分の方が偉いと思っているはずです。だからそんなことができるわけですね。お客様は神様です。神に対してね、なんだその態度はと。神が要求するものはね、何でも言うこと聞けと、まあ、そういう態度ですね。まあ、このお客様は神様ですっていうのはね、南春夫さんという往年の歌手の方が言ったということで有名なんですが、この南春夫さんのホームページっていうのがねありましてね、そこにこのそういう意味で使った言葉じゃないって言って書いてあります。お客様が神様ですっていうことを南春夫さんが言ったのは、自分が歌を歌うときはあたかも神様の前で祈るときのように雑念を払って心をまっさらにして 歌うんだという、その歌うときの心意気を述べたものであって、お客様神様だから言うこと聞かなきゃならないっていう意味で使ってるわけじゃないということなんです。つまり歌手の人が自分の心構えを言ったものであって、お客さんの方が使うべき言葉ではないということですね。まあ、話戻しますが、およそ柔和ではない荒々しい攻撃的な態度というのは、相手が子供であれ、配偶者であれ、部下であれ、店員さんであれ、下請け会社の社員さんであれ、自分の方が相手よりも偉いという傲慢さから生まれます。だって社長前にしてね、下請けの社員さんに言うのと同じ言い方をするかっていう話です。相手の方が立場が上だと思えば私たちの態度は変わります。逆に相手が下だと思うから荒々しい態度、口調、存在な言い方、トゲトゲしい態度、責めるような言い方、そういうものが生まれてくるわけです。ですから他の人に対して柔和な接し方ができるためには、私たちは謙遜でなければなりません。聖書は私たちクリスチャンが人間関係において謙遜であるように進めています。ピリピ人への手紙2章3節、これも引用してあります。フィリピ 2-3、 何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。これが人間関係良くする秘訣だと聖書は言うのです。謙遜こそ柔和な生き方の秘密です。ポーランドのラデンという町に一人の青年が向かっていました。汽車の隣の席にはみすぼらしいなりをした男の人がいたのですが、その人がこの青年にどこに行くのかと尋ねました。そこで青年は旅の目的を話し始めました。ラデンの町にはハフェツ・ハイームというユダヤ教のラビ、まあ、先生ですね、有名な先生がいて、その人に会いに行くところだと。このハフェツ・ハイム先生は偉大な学者であり、また立派な人格者だと聞いている。だからこのラビに直接祝福を受けたいと。そのために私はあの町に向かっているのだと熱っぽく語りました。するとそのみすぼらしい男はこう言いました。 ハフェツハイムはあなたが思っているような人間じゃないですよ。わざわざ会いに行くほどのものではありません。やめときなさい。すると尊敬するラビを中傷されたこの青年、カッとなりまして、思わず相手のその男の人を殴りつけてしまったそうであります。ラデンの町について青年はラビの家を探し当てました。ドアをノックすると中からラビが出てきました。顔を見てびっくり。心臓が口から飛び出そうな思いをしました。なぜならば、そのラビ・ハフェツハイムは汽車の中で自分が殴りつけた男だったからです。青年は平身低頭を謝ることになりました。するとラビは静かに言いました。いやいや、謝る必要などありません。むしろ私はあなたに感謝しているのですよ。私は今まで聖書の教えを厳格に守ってきたつもりでした。だから他の人を中傷しないように注意してきたのです。しかし、中傷しちゃいけないということは、自分自身も中傷しちゃいけないということなのです。私はあなたがあまり私のことを高く評価するものだから、居心地が悪くなって、ついつい自分のことを癒しめてしまったのです。しかし、あなたのパンチによって目が覚めました。その過ちが教えられました。私に教えてくれてありがとう。そう言ったそうです。社会的な地位、また年齢、経験から言って、このラビの方がはるかにはるかにその青年よりも立場は上のはずなのです。しかし、どんな相手からも教わることができる、そのようにこのラビは考えていたのですね。だからこそ多くの人たちから尊敬されたラビであったとも言えます。私たちも人々の前で謙遜でありたいと思います。確かに社会的には立場が上とか下とかあるかもしれませんが、人間としての価値は神様の前にみんな平等です。むしろ私たちはどんな人からも教えをいただくことができます。そのような思いでいるとき、私たちは他の人に対して存在な態度、トゲトゲしい態度ではなく、柔和な態度で接することができるでしょう。ただ、いつも申し上げておりますが、この謙遜の徳というのは獲得が非常に難しい特性なので、最近謙遜になってきたなと思ったら、それはもう謙遜ではないということですからね。私たちが謙遜でいられるとしたならば、それは絶対的に正しく誰よりも偉大な神様の前に立つことです。私たちが神様の前に立ったならば、誰も顔を上げることはできません。誰も自分を誇ることはできません。この社会の中でどんなに素晴らしいと言われていても、神様の要求水準には誰も到達することができないからです。私たちが謙遜でいられるために、私たちは神様の前に出ること、これが秘訣です。クリスチャン作家の三浦綾子さんが子供の頃の話です。弟さんが茶碗を割ってしまったので、綾子さんはそれを厳しく非難したそうです。すると、それを聞いていたお母さんが静かにこうおっしゃったそうです。あやちゃん、生まれてこの方、自分が何一つ壊したことがないかのような叱り方をするもんじゃありませんよ。自分もいろんなものを壊してきたけど、私たちはそういうのは見ないようにして、壊した他の人を責めたくなってしまうのですね。相手は不完全かもしれませんが、私たちもまた神様の前では不完全です。どっちがより不完全か、比較するのは、それは馬鹿げています。太陽の位置から見れば、富士山も、あるいはそこら辺のね、山も、またエベレストも大差ありません。太陽の位置から見れば、地球上の土地はみんなツーンとしてるわけです。私たちは確かにあの人は立派だ、この人はそうでもない、比較できますけれども、神様の前に立った時、みんな不完全なのです。 この私も神様の前に立てば不完全。それどころか私たちは罪人であって、本来ならば神様の裁きを受けて滅ぼされるべき存在でした。そんな私たちがイエス様の十字架と復活によって一方的に許されたんです。私たちが受けるべき罪の罰をイエス様が身代わりに十字架で受けてくださったからです。さらに私たちは罪を許されただけではなく、イエス様が復活なさったことによって、神様の子供として新しく生まれ変わりました。私たちは神様の子供にしていただいて、永遠に続く祝福を与えられる新しい身分を備えられたんです。私も不完全、相手も不完全。そして、私も神様から許されたものであるように、相手も神様に許していただいた存在、そして神様から命がけで愛されている存在だということを、いつも私たちは思い起こしていきたいと思います。そして、救ってくださったイエス様への感謝、今も子供として祝福してくださっている神様への感謝の思いを育てていきたいと思います。そうするならば、私たちは本当の謙遜さを身につけて、他の人に対して自然と柔和な接し方になるでしょう。そして、今回の聖書の箇所は、私たちが他の人に対して柔和に接することができる秘訣は、一切を神様に委ねることであると教えてくれています。私たちが人に対して柔和な態度を取れなくなるのは、相手に対する怒りをコントロールできなくなるときです。怒りは先ほど申し上げたように、相手から被害を受けたという被害感情や、あるいは妬みから生じます。そしてこの自分が不十分な相手、こちらに損害を与えた相手、ずるいことをして成功している相手に罰を与えなければならない。この自分が罰を与えなければならない。そうやって出てくるのが怒りなんです。そして実際に攻撃的な態度で接してしまうことになるわけです。しかし今回の聖書箇所は自分で復讐する必要がないよということを私たちに教えてくれています。本当にその人が罰を受けなければならないのであれば、それは私たちじゃなくて神様がそれをなさるんだと。教えています。だから私たちはその人を罰することに意識を向けるのではなくて、私たちが今しなければならないこと、そこに意識を向け、それを一生懸命行いなさいということです。イエス・キリストの十字架と復活を私たちは信じました。それによって罪を許され、そればかりか神様の子供にしていただきました。私たちは神様に深く深く愛されています。神様は私たちを本当の幸せに導こうと決めていらっしゃいます。今回の箇所にも次のように約束されています。3節から5節をご覧ください。3節から5節、主に信頼し善を行え、地に住み誠実を養え、主を自らの喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。怒りを感じそうになったとき、誰かに罰を与えたくなったとき、苦々しい言葉が口から出てきそうになったとき、私たちは神様の守りや導きを改めて意識しましょう。怒りは神様にお委ねして、裁きは神様にお任せします。そして私たちは今しなければならないことに集中して取り組んでいきましょう。そして人に対して柔和に接することができるように、それもまた神様にお委ねしていきましょう。この柔和さというのは、御霊の実です。 聖霊なる神様が私たちの内側に結ばせてくださるものです。豊かに豊かにその実を育ててくださるようにと聖霊なる神様にお願いをしつつ、私たちはこの地上の人間関係を持っていきたいなと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちをこの罪ある世界に未だこうして残しておられます。それによって私たちを通してあなたはこの地上に素晴らしい祝福を周りの方々に届けたいと願っていらっしゃるからです。この世の中には不正や良くないことが満ち溢れています。それによって私たちは時に怒りを感じることがありますけれど、怒って当然というそのような状況の中にあって、なお私たちが柔和な接し方を周りの人たちにしていくことができるとすれば、それは私たちの人格によるものではなく、あなたが引き起こしてくださった奇跡です。どうぞ私たちの人生の中に怒りを手放し、人々に柔和に接していくというこの奇跡を日々行わせてくださいますが、あなたのお働きに期待をいたします。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。